常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その1。マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずく。マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずきます。芸能界で長く活躍している人たちは必ずマナーと言葉遣いを身につけています。マナーや言葉遣いが悪い人がいれば遅かれ早かれ消えるのが運命です。最初は個性的な人物として取り上げられていてもしばらくすると消えてしまいます。周りから一緒に仕事をしたくないと思われマイナスの力学が働くのです。舞台や映画の世界でもそうです。演技やルックスが良くてもマナーと言葉遣いが悪いとアウトです。長く活躍し続けている俳優さんはどの人もマナーと言葉遣いを身につけています。活躍しているからマナーや言葉遣いが良くなったのではありません。マナーや言葉遣いが良いから活躍できているのです。マナーや言葉遣いは人間関係の基本であり潤滑油です。マナーや言葉遣いが良い人は一緒にいて快適で安心できるので、ぜひ今後も仕事をお願いしたいとなります。マナーや言葉遣いが悪い人は一緒にいて不快で安心できないので、もう一緒に仕事をしたくないとなります。ビジネスの世界でもマナーや言葉遣いは欠かせません。マナーや言葉遣いが悪いと職場の人間関係は悪くなります。顧客や取引先との関係にもひびが入ります。マナーがなくても生きていける。言葉遣いが悪くてもコミュニケーションは取れると思っているなら誤解です。むしろマナーや言葉遣いほど大切なことはありません。マナーや言葉遣いは学歴以上に大切なものです。完璧なマナーや言葉遣いとなると大変ですが、少なくとも最低限のマナーと言葉遣いは身につけておいて損はありません。社会は人間関係で成り立っています。円滑な人間関係を構築するためにもマナーや言葉遣いは欠かせません。人間関係では1にも2にもマナーと言葉遣いがものを言うのです。まとめ、マナーと言葉遣いを大切にする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その2、謝罪の時にはとにかく言い訳はしないこと。ある芸能人が SNS で暴言を投稿したため炎上することになりました。もちろん暴言は誰にでもあることですが、その暴言が一発アウトの一言だったのです。後日釈明文を出しましたが、そこにも致命的な誤りがありました。謝罪文に苦しい言い訳が含まれていました。謝罪するときは言い訳をしないのが鉄則です。ただでさえ言い訳は NG ですが、そこにとってつけたような下手な言い訳があり、誠実さが見られず火に油を注ぐこととなりました。大炎上が止まらず、結局その人は芸能界活動を休止することとなったのです。謝罪するときには余計な言い訳はせず、全力でごめんなさいをすることにつきます。素直に謝罪をして自分の非を認めるだけにするのが得策です。言い訳をすると保身の印象を与えてしまい、火に油を注ぐことになりかねません。とってつけたような言い訳をしたところで、相手に嘘と見抜かれ、ますます悪印象となるのです。自分は大丈夫と思っていても油断はできません。遅刻をしたとき遅くなってすみません、電車が遅れててと言い訳をする人、忘れ物をしたときすみません、寝不足で朝バタバタしてましてと言い訳をする人、仕事でミスがあったとき申し訳ございません、ちょっと疲れが溜まっていてと言い訳をする人、心当たりを感じる人も多いのではないでしょうか。頭では分かっていても、いざ謝罪の場となるとつい言い訳をしていることがあるものです。口癖になっていたり油断があったりなど、気づかないうちに言っていることがあります。トラブルのときは気が動転していっぱいいっぱいになっていることが多いもの。振り返ってみることが大切です。謝罪文を提出しなければいけないこともあるでしょう。書いてすぐ提出するのではなく、一晩置くのが得策です。夜に書いたり興奮した状態だったりすると、冷静に内容をチェックできないことが多い。一晩置いて頭を冷やすと違和感のあるところに気づけます。また提出前、信頼できる人にチェックしてもらうことも有効です。他の人にチェックしてもらうことは大事です。余計な文言が含まれているなら指摘してもらえます。冷静に判断できる自信がないなら、冷静に判断できる人にお願いすればダブルチェックとなってミスの防止につながるのです。まとめ、謝罪の時にはとにかく言い訳はせず、ひたすら謝罪のみに専念する。謝罪文を提出するなら、一晩置いて頭を冷やしたり、信頼できる人にチェックしてもらったりする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その3。嫌いな人はいてもいい。嫌いな人の悪口を言うのがいけない。嫌いな人はいてもいいのです。人間ですから、嫌いな人がいるのは自然なことです。全く相性が合わない人もいれば、生理的に受け付けない人もいるでしょう。心から苦手で仕方ない人がいるものです。それは仕方ありません。もちろん、好ましくないのは事実ですが、だからといって無理やり好きになるのは難しい。嫌いな人がいることは悪いことでも、マナー違反でもありません。どうしても仲良くするのは無理という人がいるのは自然なことであり、仕方のないことです。嫌いな人を無理やり好きになる必要もありません。無理やり好きになろうとしてもストレスがたまるだけ。嫌いな人が少ないに越したことはありませんが、だからといってゼロにしなければいけないわけではありません。嫌いな人はいてもいいし、何人いても構いません。では何がいけないのか。嫌いな人の悪口を言うのがいけないのです。嫌いな人はいるのは OK、 嫌いな人の悪口を言うのは NG。 嫌いな人がいるのは構いません。ただし嫌いな人の悪口は言うのは NG です。それぞれ似ていますが、意味は全然違います。悪口を言うと相手を攻撃したことになります。これはよくありません。悪口を聞いた人は本人であれ第三者であれ不快に感じます。相手の耳に入ればますます険悪な関係となります。本人の耳には入らないと思うかもしれませんが、実際はわかりません。思わぬルートから人づてで伝わることは少なくありません。悪口を言うと自分のイメージも下げてしまいます。悪口を言う人として認定され、油断すると私も悪口を言われるのではないかと警戒されるでしょう。悪口の言えば言うほど見苦しい姿を晒すことになり、自分のイメージが悪くなります。近づきがたい雰囲気が出て、どんどん人が去っていくでしょう。悪口を言うと自分の心も表情も悪くなります。自分の口から発した汚い言葉を自分が聞くことになり、心に悪影響を与え、醜い表情が染みつきます。嫌いな人がいることと嫌いな人の悪口を言うことは大きく意味が異なっていて、天と地ほどの差があります。嫌いな人がいるのは仕方ありませんが、口から発する言葉は自分でコントロールできることです。嫌いな人はいてもいいですが、嫌いな人の悪口だけは言わないように注意しましょう。まとめ、嫌いな人はいても嫌いな人の悪口は言わないようにする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その4、相手の話にかぶせる癖があるなら今すぐ直した方がいい。一呼吸置くとさらに好印象。相手の話にかぶせて話す癖がある人を見かけることがあります。 こちらはまだ話している途中なのに相手が話をかぶせて話し始めるのです。少なくとも良い印象は受けません。意外と偉い人でも話にかぶせて話す人を見かけます。癖になっていて本人も気づいていないのです。誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。相手の話にかぶせて話す癖はなかなか人から指摘されません。なかなか指摘されないからいつまでも続けてしまいます。いつの間にか人に不快感を与えてしまい相手から距離を置かれるのです。相手の話にかぶせて話す癖があるなら今すぐ直すことをお勧めします。悪印象はあっても好印象はありません。自分の話し方を振り返ってみて思い当たる節があるなら今すぐ改善です。話の途中で相手の言いたいことが分かって早く返事したいこともあるかもしれません。結論を先読みするのが得意な人もいればせっかちな性格でさっさと会話を前に進めたいということもあるでしょう。そうだとしても相手の話が終わってから話し始めるのがいいのです。相手の話がグダグダしていてなかなか終わらない時もあるかもしれません。それでも根気よく傾聴を貫く方がいい。きちんと相手が話し終わってから話し始めるのが得策です。一呼吸置いてから自分の話を話し始めるとなお好印象。相手の話にかぶせて話すのはやめ、相手の話を聞き終えてから自分の話をします。この時心がけたいプラスアルファの工夫があります。できれば一呼吸置いてから自分の話を話し始めるとなお好印象です。相手が話し終わってすぐ返事をするより一呼吸置いてから返事をします。こうすることで会話に適度な落ち着きが生まれ穏やかな会話を実現できます。これが聞き上手の話し方です。議論や討論をするときは特に有効です。会話は気持ちよく進めたいものです。まとめ、相手の話にかぶせて話すのはやめる。相手の話を聞き終え一呼吸置いてから自分の話を心がける。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その後、何かを揶揄するために軽々しく使ってはいけない言葉がある。学校行事で大勢の子供たちがテーマパークに行く様子を見たとき、学徒出陣と表現する人がいます。言わんとしていることはわかるのです。教職員のもと児童や学生が集団で参加している様子は勇ましく出陣する光景に見えなくもありません。しかし学徒出陣という言葉を軽々しく使うのは要注意です。もともと学徒出陣という言葉は太平洋戦争の時代、大学生や専門学校の学生が兵役に繰り入れられた時の言葉です。戦局の悪化に伴ってそれまで学生に許されていた徴兵猶予が停止され、ついに子供たちまで戦争に駆り立てた過去があります。そこにポジティブなニュアンスはありません。兵役に就かされただけでなく命を落とした学生も大勢いるのです。言葉が生まれた背景を理解していれば、学徒出陣という言葉は安易に使ってはいけないとわかります。迂闊に使うと下品に聞こえたり、道徳心が欠けた印象を与えたりするでしょう。人からムッとされ不要なトラブルを招くこともあります。飯テロという言葉があります。第三者の食欲を刺激する行為として使われるスラング表現です。こちらも言わんとしていることはわかります。食べるのを我慢している人の前で美味しそうな料理の写真や動画が現れると食欲が無性に刺激されるでしょう。空腹やダイエット中の人からすると我慢が特別苦しく感じられ、やめてくれと叫びたくなるもの。しかしこの飯テロという言葉も揶揄するとはいえ軽々しく使うのは要注意です。テロという言葉はテロリズムの略語です。テロリズムとは政治目的のために暗殺、暴力、破壊活動などの恐怖手段に訴えることを言います。つまり犯罪行為を意味する言葉です。世界では戦争や紛争が絶えません。今テロに苦しむ人もいれば、テロで亡くなった人も大勢います。そうした事情を知っていれば何かを揶揄するとはいえ軽々しく使うのはやめておく方が良いとわかります。テロという言葉を軽く使っていると周りから惹かれてしまうことがあるのです。そんなつもりで言ったわけではないと弁解しても口にした後では手遅れというケースがあります。何かを揶揄するために使いたい言葉があるとき、本当に使っていい言葉なのか考えることです。下品ではないか、不謹慎ではないか、道徳心に欠けているのではないかと考えてみましょう。危ないかなと思ったら口に出さないのが賢明です。まとめ、何かを揶揄するとはいえ軽々しく使ってはいけない言葉に気をつける。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その6、丸々してあげるという言い方は反感を買う。家事や子育てに協力しているにもかかわらず妻から嫌われてしまう夫がいます。きちんと家事に協力しています。子育てにも参加しています。なのになぜか妻がいつも怒っているのです。そんな夫の多くは言い方に問題があるのです。よく耳にするのが、手伝ってあげる、何か手伝ってあげようかといった言い方です。この一言に妻はカチンとくるのです。他人事のような響きがあるからです。家事や育児は妻がやるもの、夫はあくまで補佐に過ぎないといったニュアンスが感じられます。さらには、俺は気が利くだろ、手伝う俺は優しいだろ、俺は幾年だろといった押し付けがましさまで漂います。家事や子育ては本来夫婦で協力して行うものです。共働きの家庭であれば家事は夫婦共通の仕事です。子育ても自分の子供なのですから協力することが必要です。それにもかかわらず他人事のような物言いをされれば妻は腹を立てるのも当然です。手伝ってあげるという言い方はおかしいのです。せっかく協力していても言い方一つで妻を不機嫌にさせてしまうのです。ではどうすればいいのでしょうか。答えは簡単です。気づいたら何も言わずさっと動くことです。洗い物があるならさっと動いて自分がやります。洗濯物が乾いているなら取り込んで畳みます。子供が泣き始めたらすぐあやします。その自然な行動が一番伝わります。何か一言言うにしても丸々してあげようという言い方はせず丸々するという言い方をします。僕がお皿を洗うよ、洗濯物を取り込んでおくよ、畳んでおくよ、これから買い物に行くけどついでに買っておくものはある。その上で感謝やねぎらいの一言も忘れません。いつも頑張ってくれてありがとう、おかげで助かっているよ。こうした言い方をすれば妻が不機嫌になることはありません。夫の協力を素直に喜んでくれるのです。まとめ、丸々してあげるという言い方は禁句にする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その7、内輪ネタばかり話していないか注意する。グループでおしゃべりを楽しむときに注意したいのは内輪ネタです。内輪ネタは事情を知っている人同士であれば盛り上がります。ああ、あれねとすぐ分かり、どっと笑いが生まれるのです。しかしそれを知らない人にとっては意味が分かりません。頭にクエスチョンマークが点滅するばかりとなります。内輪ネタは禁句ではありませんが会話では注意が必要なのです。 会話下手な人は周りに誰がいようとお構いなくうちはネタを話します。自分たちは話も盛り上がっているし雰囲気も明るいからそれで良いと思っています。自分たちさえ楽しければ良いという考えになっているのです。しかし事情を知らない人からすると疎外感を覚えます。うちはネタはそれを知らない人にとってはちんぷんかんぷんで話についていけません。置いてけぼりにされたような感覚になります。知っている人同士は話が盛り上がって楽しいですが、知らない人は面白くも何ともありません。むしろ仲間外れにされているような気がして寂しい気持ちになるのです。一方、会話上手な人はうちはネタに注意します。グループで会話するときできるだけうちはネタは話しません。もし話すのなら事情を知らない人のために補足説明を添えます。こういう事情があってね、こういう背景があってねと補足説明があれば知らない人でも話についていけます。仲間外れにされている感覚もありません。うちはネタでもうなずけるようになり、みんなで笑いを共有できるのです。まとめ、グループでいるときできるだけうちはネタは話さない。うちはネタを話すなら補足説明を添える。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その8、それ前にも聞いたよの一言が相手を落ち込ませる。相手から同じ話を聞くことがあります。同じことを繰り返されるとおやっと思います。そんな時、それ前にも聞いたよと言っていませんか？確かに間違ってはいません。前にも聞いた話だから前にも聞いたと当たり前に言っているだけで普通のリアクションです。同じ話を繰り返されると時間の無駄のように感じることがあるもの。相手の話を遮るようにピシャリというのです。しかしそれ前にも聞いたよと言うと相手はあまり良い気分がしません。何度も同じ話をしないでほしいというニュアンスに聞こえます。前に話したことを覚えていないのと記憶力の悪さを責められているように聞こえます。少なくとも良い印象はない一言です。悪気はなくてもムッとしているような印象を与えてしまい、相手は萎縮します。それ前も聞いたよと言うと相手はストレスを感じてしまい、嫌な空気が漂うのです。相手は悪気があって同じ話を繰り返しているわけではありません。以前に話したことを忘れているだけかもしれません。人間ですからうっかり忘れることはあります。年配者の方であればなおさらで、誰でも年を取れば記憶力が低下するのは当然です。あるいは単に同じ話をもう一度聞いてもらいたいのかもしれません。嬉しい話は何度も話したくなるものです。あなたも以前に話したという認識はあっても、もう一度話したくなることがあるでしょう。だから話を遮るようなことは言わないのです。コミュニケーションの空気は一言で変わります。それ前にも聞いたよの一言は事実であっても言わない方がいいセリフです。同じ話をされた時の上手なリアクションでは、どう答えるのがいいのでしょうか。基本は普通の返事を心がけることです。なるほど、そうなんですね、教えてくれてありがとう。あたかも初めて聞く話であるかのような受け答えがベストです。話を遮らず、うんうんうなずきながら聞きます。そうすれば話はスムーズに進みます。これは同じ話をされるのが3回目4回目であっても同じです。少し根気はいるかもしれませんが、難しいことはないはずです。相手は悪気があって繰り返し言っているわけではありません。確認のために言ってくれていると思えばいいことです。同じ話をしていることをさりげなく相手に気づかせたいこともあるでしょう。そんな時は、前にお話しくださった〇〇のことですねになったんですよねと、すでに知っていることを優しく言ってみます。言い方に注意しながら話の展開を先回りして話してみると、そうそうそれぞれとなるでしょう。相手はすでに話したことでしたねと気づいてくれ、上手に話の流れを変えられます。これが気持ちの良いコミュニケーションです。場の空気を壊すことなく相手と気持ちよく話を続けられるのです。まとめ、同じ話をされても余計な指摘はせず素直な返事をする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その9、人と食事に行ったらスマホは触らず会話を楽しむのがマナー。人と食事に行っているのにスマホに夢中になっているグループを見かけます。注文するときはメニューを見るのですが、問題はその後です。料理が来るのを待っている間スマホを触り続けます。食事中もスマホから手を離しません。スマホとにらめ、この状態で終始会話がありません。 SNS やゲームに没頭しているのです。一人で食事に行っているならスマホを触るのもまだわかります。料理が来るまで手持ち無沙汰なので時間つぶしでスマホを触ることもあるでしょう。しかし、せっかく人と食事に行っているのに会話もせずスマホばかり触っているのは考えものです。それでは人と食事に行っている意味がありません。まず相手に失礼です。目の前の人を無視していることになります。あなたと会話するよりスマホと向き合っている方がマシだ、スマホの方が楽しいと言っているようなものです。友人と食事に行った時、全く会話がなく相手がスマホばかり触っているとよそよそしい時間が過ぎます。デートの時、恋人が食事中ずっとスマホを触っていて会話がないと興ざめです。私たち一緒にいる意味がないねとなり、やがてそのカップルは破局を迎えるでしょう。楽しく会話しながら二人で作る未来が描けないのです。人と食事に行く時の楽しみは何でしょうか。半分は料理を楽しむことにあります。もう半分は会話を楽しむことにあります。会話をしながら食事をすることで料理はますます美味しくなります。一緒に食事をすると打ち解けた雰囲気になり、会話が弾みやすくなります。楽しい時間を共有することでお互いの関係が深まっていくのです。一緒に食事をすればいいというものではありません。会話をしながら食事を楽しむことに意味があるのです。黙々と食べたいなら一人で食事に行くことです。人と食事に行っている時くらいはできるだけスマホは控え、会話を楽しむことが大切です。スマホが気になってもあえて触らないようにしましょう。料理を楽しむのはもちろんですが、会話も楽しみましょう。それが人と食事に行く時のマナーです。たわいもない会話で構いません。一緒に美味しいねと言い合うのがいいのです。食事をしながらだと会話を弾みやすくなる上、目の前の料理もより美味しく感じられるのです。まとめ、人と食事に行ったらスマホは触らず会話を楽しむ。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その10、食事の際は足を組まないのがマナー。レストランで足を組みながら食事をしている人がいます。確かに楽な姿勢になりたいときはつい足を組みたくなるものです。緊張がほぐれたりリラックスできたりしていいかもしれませんが、レストランでは注意が必要です。食事の際は足を組まないのがマナーです。態度が悪い、品がないという問題もありますが、それだけではありません。レストランでは周りに他のお客さんもいます。テーブルの下とはいえ他のお客さんからはよく見えるものです。 靴の裏は泥や汚れが付着していて不衛生な部分です。そんな靴の裏が足を組んだ時目に入ると誰でも気分が良くありません。ちらっと見えるだけでも悪印象となります。自分は足が楽になっていいかもしれませんが、他のお客さんからは自然と目に入り、せっかくの美味しい食事が台無しになるのです。レストランで食事をするとき足を組むのは控えておくのがいいでしょう。他者への配慮を忘れないようにしたい。日頃から足を組む癖がある人は食事の時もつい出やすいため要注意です。きちんと両足をつけて食事をするのが最も態度が良く上品です。姿勢が美しく見える上、落ち着いた印象も与えるのです。まとめ、食事の時は足を組まない。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その11、独り言は言ってもいい。ただし周りに人がいない場所を選ぼう。独り言は言ってもいいのです。独り言を言うのは気持ちがいいものです。相手がいなくても喋れます。誰でも声を出したい時があるもの。ふと思ったことを口に出すことで不安を吐き出せたり、頭の中が整理できたりする効果があるのも事実です。口に出すことで意識が高まり、度忘れの防止にも役立ちます。独り言を言うのはいいのです。独り言を言うこと自体はマナー違反ではありません。ただし独り言を言うなら心がけておきたいことがあります。周りに人がいない場所を選びましょう。周りに人がいる場所でブツブツ独り言をつぶやくのはイエローカードです。周りの人はそばで声がするとそちらに注意が向いて気になってしまい、集中力が奪われます。特にネガティブな独り言は負の感情が含まれているため、聞いていて気持ちのいいものではありません。なんでムカつくな。勘弁してよ。なんだよこれ。ああイライラする。周りの人は私に言っているのかな。何か悪いことをしたかなと不安になります。言う人は気持ちいいかもしれませんが、聞かされる方はストレスです。ネガティブな独り言にはトゲがあるので、聞かされている方は自分のことでないと分かっていても精神を削られます。独り言は心の声が口に出た言葉です。心の声だからこそ周りの人が聞くとドキッとします。何気ない自分の独り言がいつの間にか周りに迷惑をかけていることがあるのです。独り言は言ってもいいのですが、周りに人がいない場所を選ぶのが最低限の配慮です。驚き、喜び、感動で思わず口から漏れることがあるのは別として、人前での露骨な独り言は避けるのがマナーです。まとめ、独り言を言うときは周りに人がいない場所を選ぶ。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その12、レジではイヤホンを外すのがマナー。日常で耳にイヤホンを装着することがあるでしょう。イヤホンがあれば運動中でも移動中でも音楽を楽しめます。周囲の音が消え、音楽の世界に入り込めるのです。そんなイヤホンですが、気になる光景を目にすることがあります。イヤホンをしたままレジの前に立つお客さんがいます。レジではできるだけイヤホンを外すようにしましょう。両方を外すのが手間なら片方を外すだけでも構いません。店員さんはイヤホンのしたままのお客さんにストレスを感じています。店員さんがレジ袋はどうなさいますかと聞くと、大抵お客さんはえという反応を返します。イヤホンをしているのできちんと声を聞き取れないのです。その度に店員さんはもう一度言わなければならず、二度手間になってストレスを感じます。イヤホンのしたままのお客さんに店員さんの7割以上がストレスを感じているというデータもあります。レジ袋のことを聞かれるのは分かっているから、うまく返事をすればいいと思うこともあるかもしれません。ここも落とし穴です。声かけの内容はレジ袋に関することとは限りません。お箸をつけるか聞かれることもあるでしょう。ポイントカードを持っているか聞いているのかもしれません。お金が足りないことを伝えているのかもしれません。イヤホンをしているお客さんの場合、やはりうまく聞き取れません。え、何ですか?と聞き返され、やり取りがスムーズにいかないことが多くなるのです。店員の声が聞こえていれば問題ないと思うこともあるかもしれません。イヤホンによっては耳を塞がないタイプや外音を取り込めるタイプもあります。周囲の音を聞き取れるので外さなくてもいいだろうと思う人もいるでしょう。それでもできるだけ外すようにしたい。イヤホンを外すことはあなたの話を聞いていますという意思表示になります。店員さんを人として認識し、きちんとコミュニケーションの姿勢を見せることになるのです。決められたルールではありませんが、できるだけ店員さんの立場で考えるようにしましょう。どうしてもイヤホンをしたままでいたいならセルフレジを利用しましょう。有人レジの場合、周囲の音が聞こえていたとしてもイヤホンを外すのがマナーです。まとめ、レジでは周囲の音が聞こえていたとしてもイヤホンを外す。どうしてもイヤホンをしたままでいたいならセルフレジを利用する。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その13、上位の話を持ち出して相手の話に水をささない。初めてビジネスクラスに乗ったよと嬉しそうに話す人がいました。今まで飛行機はエコノミークラスしか乗ったことがなかったようで、ついに人生初のビジネスクラスを体験したようです。座席が広くて快適だった、乗り心地も最高だった、サービスも良かったとニコニコしながら話しています。ところがその場にいた一人がある一言を発したことで場の空気が変わりました。でもまだファーストクラスには乗ったことがないんでしょとツッコミを入れるのです。この一言でせっかくの雰囲気がぶち壊しです。初めてビジネスクラスに乗ったのですから、ファーストクラスに乗ったことはあるはずがありません。その人は今初めてビジネスクラスに乗ったことを話したいのです。ちょっと自慢したいのです。今は初めてビジネスクラスに乗ったという話で盛り上がっています。ビジネスクラスに初めて乗った話なので、それで終始すればいいことです。でもまだファーストクラスには乗ったことないんでしょ。と突っ込まれると、まだ乗ったことがないとなります。あなたの体験は大したことない。まだ上がありますよと言われているような感覚になり、場の空気が悪くなります。嬉しそうに話す人に余計な水をささないことです。これは気づかないうちにやっていることがあります。嬉しいことや自慢したいことがあって、誰かに話を聞いてもらいたい時があります。リッチな体験や非日常的な体験をした時は誰かに話を聞いてもらいたいし、ちょっと自慢もしたいもの。そういうことは誰にでもあります。聞いてよ聞いてよと言いたくなるのです。そんな時、自分が体験したことより上位の話を持ち出されると比較されることになり、会話のテンションが下がるのです。2級に合格したよという話の時でも、まだ1級は持ってないんでしょというのも同じです。2つ星レストランに行ったよという話の時でも、まだ3つ星レストランには行ったことないんでしょというのも同じです。4つ星のホテルに泊まったよという話の時でも、まだ5つ星のホテルに泊まったことはないんでしょというのも同じです。上位の話を持ち出されると今話していることが低く見えます。上位の話を出すと今の話が相対的に低くなります。 野暮なツッコミはしないのが賢明なのです。羨ましがるようなリアクションを普通にすればいいのです。すごいね、よかったね、羨ましいな、といったリアクションで OK。 上位があるとしてもその話題には触れません。相手が出した話題に集中して一緒に喜んであげるのが一番なのです。まとめ、上位の話を持ち出して相手の話に水をささない。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その14。乗ってすぐ立ち止まらない。降りてすぐ立ち止まらない。バスや電車では乗ってすぐ立ち止まる人がいます。これはギリギリで乗車できた人によく見られます。乗りたいのは自分だけではありません。自分の後ろには他にも乗りたい人がいます。入ってすぐ立ち止まると後ろにいる人は乗車できません。自分は乗車できてほっとしているかもしれませんが、後ろにはまだ乗ろうとしている人がいることに気づく必要があります。ギリギリで乗車できたとしてもまだ乗ろうとしている人のことを考え、車内の少し奥まで進むのがマナーです。スペースが空けば後ろの人もすっと乗車できるのです。逆のシチュエーションもあります。バスや電車から降りた時もすぐ立ち止まる人がいます。例えば下車直前スマホに通知があると、おやとなり、そちらに気を取られるでしょう。チェックをしようと下車してすぐ立ち止まります。これも困るのです。ドアの前を塞ぐことになります。降りようとしている人がスムーズに降りられません。スマホをチェックするなら下車して少し離れた場所に移動してからするのがマナーです。バスや電車では多くの人が乗り降りします。公共交通機関では乗るときも降りるときもドア付近で立ち止まらないよう心がけたい。乗り降りの際はきちんと人の流れを考えて行動することが大切です。まとめ、乗ってすぐ立ち止まらない、降りてすぐ立ち止まらない。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その15。電車の長椅子に座るとき、コートの裾が横に広がっていないか。冬場の電車で時々気になる乗客を見かけます。コートの裾を広げて座っている乗客です。所定の位置に座ってはいるのですが、コートの裾が横にはみ出ているのです。本人は平然としていて、コートがはみ出ていることに気づいていません。コートの裾が広がっていると 1.3 人分くらいの幅を取っていることになります。これが何とも座りにくいのです。座るとき悪気はなくても、お尻で人のコートを踏まざるを得ない状況なのです。仕方なく座るとコートの裾をお尻で踏むことになります。座ってから迷惑そうにコートを引っ張る仕草をされるとストレスを感じます。だったらコートの裾を広げて座らないでほしいと思い、モヤモヤした感覚になるのです。長椅子に座るときはコートが横にはみ出ていないか注意を向けることが大切です。電車では隣に他の乗客が座ることがあります。電車の長椅子に座るときはコートが横に広がらないよう上手に束ねるようにしましょう。まとめ、電車の長椅子に座るときはコートの裾が横に広がらないように注意する。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その16。肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返すと失礼になる。肯定、理解、同意の言葉を2度繰り返す人がいます。はいはい、わかったわかった、なるほどなるほど、意味は通じます。しっかり納得したことを伝えたいと同じ言葉を繰り返すことがあります。しかし違和感があることにお気づきでしょうか。同じ言葉を2度繰り返すことで軽く受け止めているように聞こえます。言い方によっては失礼な響きにも聞こえるでしょう。これが言葉の難しさです。肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返すと失礼になる。はいは好印象ですが、はいはいは悪印象です。わかったは普通に聞こえますが、わかったわかったは嫌がっているように聞こえます。なるほどは丁寧に聞こえますが、なるほどなるほどは雑に聞こえます。心当たりのある人も多いのではないでしょうか。肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返すと失礼になります。誤解を招きやすく、相手に不快感を与える可能性があります。いつの間にか相手を怒らせていたということになりかねません。言われる側は嫌な印象を受けても、言う側はなかなか気づきにくいもの。本人に悪気はなくても、聞く側にとっては嫌な感じに聞こえるため、十分な注意が必要です。強調したいなら、一度だけはっきり口にするのが効果的。同じ言葉を2度繰り返さないことです。言葉を強調したいと同じ言葉を2度繰り返したくなりますが、ぐっとこらえましょう。強調したいなら、一度だけはっきり口にするのが効果的です。相手の言葉を肯定するときは、一度だけはいと答えます。相手の言葉を理解したときは、一度だけわかったと答えます。相手の言葉に同意するときは、一度だけなるほどと深くうなずきます。最初のうちは物足りなく聞こえるかもしれませんが、慣れることです。言葉遣いはあなたの権威と信頼に影響するポイントです。無駄な言葉がないので、スマートな印象を与えます。普段から意識して言葉遣いを直していきましょう。まとめ、肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返さず、1度だけにする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その17。過去の失敗を武勇伝のように話すことほど恥ずかしいことはない。過去の失敗を武勇伝のように話す人がいます。私は学生時代反抗的な生徒だった。先生からよく叱られていた。学内では問題児と呼ばれていた。新人時代の自分は自意識過剰で偉そうだった。いつも上司を困らせていた。トラブルメーカーと思われていたに違いない。過去の失敗を話すのはいいのです。失敗のない人はいません。過ちを犯すことは誰にでもあります。特に若い時期は分別のない行動を取ることが目立つでしょう。若気の至りを経験して大人になっていくものです。うっかりマナーやモラルに反したことをしてしまい、お叱りを受けることがあるもの。学生時代や新人時代は未熟な部分が多く、つまらないミスや恥ずかしい失敗をしてしまうことがあるのは仕方ありません。失敗談は人を引きつけるネタになるので、多くの人に興味を持って聞いてもらえるはずです。しかし武勇伝のように話すのは要注意です。失敗は失敗です。自慢にはなることではないので、鬼の首を取ったように話すことではありません。表向きは笑ってくれるかもしれませんが、心では不快に感じているでしょう。武勇伝のように話すと、この人はまだ反省していないと判断されます。冷めた目で見られてしまい、周囲から距離を置かれることになるでしょう。過去の失敗を武勇伝のように話すことほど恥ずかしいことはありません。過去の失敗を話すなら、謙遜しながら話すことです。失敗は失敗ですから、最低限の羞恥心は必要です。あくまで失敗ですから、そのことを忘れてはなりません。素直に過ちを認め、未熟だった過去の自分を恥ずかしいものとして表現します。そうすれば、過去の失敗であっても笑ってもらえたり、楽しんで聞いてもらえたりできます。 失敗を話すときにもマナーがあるのです。まとめ、過去の失敗を武勇伝のように話さない。紹介をするならたっぷり恥ずかしそうに話す。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その18。荷物入れがあるにもかかわらず、隣の席に荷物を置くのは NG。飲食店で荷物入れがあるにもかかわらず、隣の席に荷物を置く人がいます。荷物入れがなくて隣の席に荷物を置くならまだわかるのです。他に置くところがありません。直接地べたに置くのも抵抗があります。荷物入れがないなら隣の席に荷物を置くのもありでしょう。しかし荷物入れがあるにもかかわらずわざわざ隣の席に荷物を置くのは不思議な行動です。隣の椅子の方が荷物を置きやすかったり、なんとなく荷物入れが気に入らなかったりするのかもしれません。荷物入れがあるなら隣の席が空いていてもきちんと荷物入れを使う方がいいのです。お店側が丁寧に用意してくださっています。荷物入れがあるのはお店からのどうぞお荷物はこちらに置いてくださいというメッセージです。荷物入れを用意するにもコストがかかっています。わざわざ荷物入れがあるのはそれだけお客さんのことを考えている証拠です。人によっては椅子の上に荷物を置くことを気にする人もいます。荷物に荷物入れを入れた方が食事にも集中しやすくなるのです。まとめ、荷物入れがあるなら隣の席が空いていても荷物入れを使う。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その19。早すぎる訪問も相手の迷惑になる。ビジネスにおいて遅刻が厳禁なのは言うまでもありません。約束の時間に遅れるのは相手を待たせることになり大きな減点となります。時間にルーズな人、約束を守れない人といった印象を与え信用を失うことにもつながります。その後のビジネスにマイナスの影響を与える可能性もあるのです。遅刻は社会人として最も注意すべきことの一つです。では早い訪問なら良いのかというとそうとも言い切れません。早すぎる訪問にも注意が必要です。例えば取引先との打ち合わせを14時に予定していたとします。早い方がいいだろうと思って13時に訪問すると取引先に迷惑をかける可能性があります。まだ準備ができていないかもしれません。別の仕事の対応中かもしれません。準備ができていたとしても昼休みが終わった直後でタイミングが悪い場合もあるでしょう。自分の都合だけでなく相手の都合も考えることが大切です。早い方がいいと思われがちですが、ビジネスマナーの観点では早すぎる訪問も配慮が欠けているとされます。一般的には約束の30分以上前に訪問するのはマナー違反と判断されます。早すぎる訪問も遅刻と同様時間を守っていないこととなり、結果的に相手の迷惑となってしまうのです。ではどのくらいを目安に訪問するのが良いのでしょうか。一般的には50分前を心がけるのがベストです。時間通りの訪問という印象を与えられます。もし大幅に早く着いてしまったときは、近場のカフェや書店などで時間を調整するのが良いでしょう。リラックスしているうちに時間を忘れてしまうこともあるので、アラームをセットしておけば安心です。このマナーはビジネスだけでなくプライベートでも意識しておくと良いでしょう。訪問が早すぎると相手に迷惑をかけてしまう点はプライベートでも同じです。知人宅や親戚宅など訪問時間を約束している場合はビジネスと同様50分前を心がけるのが理想的です。ビジネスほど厳密に守る必要はありませんが、意識しておくに越したことはありません。まとめ、遅刻だけではなく早すぎる訪問にも注意する。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その20。まだ家にいるのに今向かっていますと嘘をつくのは NG。 まだ出発していないのに今向かっていますと言う人がいます。実際はまだ家にいます。寝坊をして準備が遅くなりました。まだ家にいます。今から出発しますと正直に言うと相手から叱られそうなので嘘をつくのです。相手はこちらの様子が見えないので嘘をついてもバレません。今向かっていますと言えば相手はじゃあもうすぐ着くだろうと思い、あまり文句を言われません。もちろん人間なのでつい嘘を言いたくなる時もあるでしょう。その気持ちはわからなくもありませんが、ここは大切な場面です。やはり嘘はよくありません。相手は延々と待たされることになります。ただでさえ待たせているところを余計に待たせてしまうことになります。保身の嘘は相手のためではなく自分のためが前提になっています。こちらの様子は見えないのでバレないように思われますが誤解です。保身の嘘は意外とバレるものです。今向かっていますと言った割に到着が遅いので、その不自然さから実はまだ家にいたんだろうと気づかれるのです。こういう人は到着するやいなや言い訳をするのがお決まりです。渋滞にあって、電車遅延があって、体調が悪くてと謝るより先に言い訳をします。そして信用を失っていくのです。日頃から保身の嘘をつくのが習慣になっていると、いずれ大きな失敗を犯します。その時はうまくやり過ごせても、いつか仕事のどこかで取り返しのつかない失敗をして痛い目に遭うのです。保身の嘘はやめて正直に言うのが一番です。うまく取り繕いたくなる気持ちもわかりますが、嘘をついてしまうとますます相手に迷惑をかけることになります。寝坊をしたなら寝坊をしたと正直に伝える方がまだ誠実です。寝坊は誰でも経験があることなので、必要以上に叱られることはありません。今から家を出ます、急いで向かいますと言えば、相手は時間を潰す方法を考えられます。お叱りの言葉は遅刻した自分へのペナルティーと考えます。正直に言ってきちんと叱られた方が信用が落ちたとしても傷は浅く済むのです。まとめ、まだ家にいるなら今向かっていますと嘘をつくのではなく正直に言う。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その21。舌打ちの癖はやめたが方がいい。舌打ちをされて喜ぶ人は一人もいない。ムッとした時舌打ちをする人がいます。一瞬の音で響き続けるではありません。小さな音でうるさいわけでもありません。聞こえるか聞こえないかくらいの小さな音でしょう。だからといって油断は禁物です。舌打ちほど不快な音はありません。舌打ちの癖があるなら今すぐやめるようにしましょう。舌打ちをされて喜ぶ人は一人もいないからです。舌打ちを好む人は一人もいない。舌打ちを好む人は一人もいません。舌打ちをする本人はスカッとして気持ちいいかもしれませんが、本人だけです。舌打ちをすれば周りに不快感を与えるのは確実です。周りの人はムッとして不快な気持ちになります。舌打ちをする人は苦手という人はいても、舌打ちをする人が好きという人はいません。チッという舌打ちは音は小さくても不快感は絶大です。バカにされた、否定された、見下されたといったネガティブなニュアンスがあり、周りの人を不快にさせます。たった一回の舌打ちで相手を怒らせトラブルを招くことも少なくありません。舌打ちの癖があると人とのトラブルを招きやすくなります。舌打ちに許容範囲はない。 舌打ちをする人は癖になっていることが大半です。癖はなかなか自分では気づけません。過信は禁物です。自分は大丈夫と思う人でも一度振り返ってみてください。ほとんど舌打ちをすることはないというケースでもイエローカードです。ほとんどすることはないということは、時々することがあるということです。舌打ちは回数が少なければいいという問題ではありません。舌打ちに許容範囲ではありません。舌打ちは1回でもあれば NG です。癖になっていると勝手に口元が動いて舌打ちをしがちです。だからこそ意識的に直したい。舌打ちはやめたが多い癖の一つです。人に好かれたいなら舌打ちはやめるべきです。舌打ちほど人から嫌われる癖はないと言っても過言ではありません。心当たりがあれば今すぐ改善が必要です。明日からと言わず今から舌打ちをやめましょう。舌打ちをやめるだけで確実にトラブルが減ります。まとめ、舌打ちの癖があるなら今すぐやめる。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その22。今の時代、相手の体にタッチして呼ぶのはリスクがある。相手を呼ぶとき、相手の体にタッチする人がいます。よく見かけるのは、肩をトントン叩いて気づかせるというものです。もちろん、打ち解けた関係であればいいのです。お互いをよく知っている者同士で気遣いが不要という関係なら、肩を叩いても普通に感じ、嫌な印象もありません。しかし、初対面の人や関係の浅い人には注意が必要です。相手が女性なら不快に感じることがあります。悪気はなくてもセクハラになる可能性があります。こちらはそんなつもりはなくても、相手にそう思われることがあります。気持ちの悪いスキンシップと思われ、嫌がられてしまいます。マナーは、時代によって変わります。昔はセーフだったことも今ではアウトということもあります。今はセクハラに厳しい時代なので慎重になって奥に越したことはありません。相手が男性であっても油断はできません。突然体に触れられるとビクッとしていい気がしません。直接相手の体に触れるのは誰でもストレスがあります。タッチだからいいだろう、体に触れた方がわかりやすいと思いますが、今の時代ではリスクがあります。そんなつもりではなかったと思っても相手がどう感じるかが大切です。相手に気づいてもらいたいときは声で呼ぶのがマナーです。相手の名前を知っているなら〇〇さんと言えばいいことです。名前を知らない人であればすみませんの一言を言えば相手は私のことかなと振り向いてくれます。なかなか気づいてくれないときは大きめの声で2度呼べば大抵は気づいてもらえます。できるだけ相手にタッチしない方法で気づいてもらうのがスマートです。まとめ、相手に気づいてもらいたいときはタッチではなく声で呼ぶようにする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その23。クレームを言うのはいい。乱暴な言い方がいけない。クレームは言っていいのです。言った方がいいのです。気になる点があればちょっとおかしいんじゃないと一言言いたくなるもの。嫌な客と思われそう、悪質クレーマーと思われそうと思い目をつぶることもあるかもしれません。言いたい気持ちはあるものの、ぐっと我慢することもあるかもしれません。あまりクレームを言うのも相手に悪いと思ってしまいます。しかし、クレームだからといって全てが嫌な客や悪質クレーマーにつながるわけではありません。企業にとってクレームは改善の材料です。大いに歓迎されます。クレームのおかげで商品やサービスの悪い点に気づけ改善につながるのです。では、クレームの何がいけないのかというと言い方なのです。クレームを言う場面は不満があるということもあり、ストレスを感じているタイミングであることが多い。イライラが募っていて、時には強い怒りを感じていることも少なくありません。つい感情が先走って乱暴な言葉遣いになりやすいのです。これが良くないのです。相手も人間です。いくら相手に非があるとしても乱暴な言い方が目立つと相手は反感を覚えるでしょう。ムッとしたり落ち込んだりするものです。入ったばかりの新人の場合、急に大声でクレームを言われると大きなショックを受けるはずです。それはそれでトラブルにつながることがあります。相手も悪気があってそうしたわけではありません。気づかないうちにそうなったこともあります。だからこそクレームを言うときは一層の慎重さが求められます。クレームを伝えるときは丁寧な態度と言葉遣いを心がけたい。少し気になることがあるのですが、ちょっとお伝えしたいことがあるのですが、ちょっとご相談があるのですがよろしいでしょうか。まず丁寧な枕言葉から始めます。そしてできるだけ角の立たないような言い方を心がけるのが得策です。腰を低くしながら丁寧にクレームを伝えるのです。丁寧な態度と言葉遣いがあれば相手もすんなり受け止められます。アンケートボックスがあってクレームを伝えたいこともあるでしょう。そんな時でも角が立たないような書き方を心がけることが大切です。丁寧な文面なら読んだ人もなるほどと受け止めてくれすぐ改善してくれます。まとめ、クレームを言うときは丁寧な態度と言葉遣いを心がける。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その24。どいてという言い方には不快感がある。狭い路地で人混みに遭遇することがあります。人混みを避けるのが難しく前に進みたいので道を開けてほしい時があります。この時、どいてという言い方をする人がいます。少し気になる言葉遣いです。あまり響きのいい言い方ではありません。若い人が使っていることもあれば意外と大人が使っているのを見かけることがあります。どいてという言い方は邪魔ですというニュアンスが含まれます。悪気はないにしても少々言い方にトゲがあります。相手は気分を害してトラブルになる可能性もあるのです。どいてという言い方はトラブルを招きやすいため控えた方がいい。言いそうになっても喉元でぐっと抑えるのが賢明です。では道を開けてほしいときどう言えばいいのでしょうか。すみませんと一言で十分です。相手は道を開けてほしいのだなと分かってくれます。こちらに非があるわけではありませんがすみませんと断りの一言を使った方が穏便です。すみませんで伝わらなければ道を開けていただけませんか、前を通らせてくださいという言い方もできます。人混みにイライラしていても丁寧な言い方を心がけましょう。丁寧な言い方を心がければトラブルになることはないのです。まとめ、道を開けてほしいときはどいてではなくすみませんという言い方をする。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その25。こんなの誰でも描けるは失礼な言葉。美術館に行くとシンプルな絵や抽象画を目にすることがあります。そうした絵を見てこれくらい誰でも描けると言わないことです。これは配慮に欠けた発言です。その一言は画家に対してリスペクトがありません。私は美術鑑賞に向いていない人間ですと無知を晒しているようなものです。美術館に収蔵されているからにはそれ相応の意味や理由があります。 シンプルな絵や抽象画であっても、実は貴重なもので高額で取引されています。短時間で仕上げられたように思えても、そこに至るまでには画家の長い経験と努力の積み重ねが反映されています。画家の人生が投影されていることも少なくありません。疑問に思うことはあっても、絵を非難するような発言は控えておくのが賢明です。誰でも描けると思うなら、自分が描けばいいことです。いざ描こうとしても思うようなタッチができません。もちろん高く評価されることも高額で売れることもありません。画家はその絵を描くことに努力をしています。繊細な美的センスによって描いています。表面的には簡単そうに見えても、実際に表現するのは難しい。シンプルな絵でも抽象画でも、その中に特有の美が宿っているのです。絵の良さを理解できないのなら、余計なことは言いません。静かに鑑賞するのが美術鑑賞のマナーです。まとめ、これくらい誰でも描けると言わない。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反、その26、自撮りの加工はしてもしすぎない。イメージアップの強い味方、それは加工アプリです。スマホのアプリが進化によって、自撮りの加工は定番となりました。顔色を明るくできたり、肌にツヤを与えたり、目の下のクマを隠せたりできます。シンプルな操作で簡単に漏れます。やればやるほどどんどん自分が魅力的になっていくので面白い。ほくろを消したり、顔の輪郭を変えたりするといったことまでできるのですから、すごいとしか言いようがありません。公に写真を公開するときは、自撮りの加工は欠かせません。ブログや SNS で自撮り写真をアップする際、加工が当たり前になっている人も多いのではないでしょうか。そんな自撮り加工を楽しむのはいいのですが、注意しておきたいことがあります。くれぐれもやりすぎに気をつけましょう。自撮りの加工はメイクのように熱が入り入りやすい傾向があります。やればやるほど自分が魅力的になっていくので、もっととなります。顔にはバランスがあります。一つのパーツを盛れば他のパーツも盛りたくなって止まりません。顔色を明るくすれば目元も直したくなり、目元を直せば鼻筋も整えたくなり、鼻筋も整えればまた次へと続いていきます。自撮りの加工はやりすぎると別人になります。実際に会った時、がっかりされます。原型がない、別人ではないか、写真詐欺だなどと思われても仕方ないのです。自撮りの加工をやりすぎたせいで、後から痛い目に遭うアイドルや芸能人は少なくありません。笑ってしまう話ですが、意外と多いのです。これは婚活やマッチングアプリの写真にも言えることです。魅力的に持っていた分だけ、会った時のイメージダウンが大きくなります。時にマイナスイメージになってしまうことも少なくありません。自分を魅力的に見せるつもりの自撮り加工が、かえって自分の首を絞めることになるのです。自撮りの加工はメイクと同じで、やりすぎると逆効果になります。自撮りを加工するなら、ほどほどを心がけましょう。目安としては、不自然にならない程度です。適当に加工することが一番適当なのです。まとめ、自撮りを加工するときはほどほどにしておく。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反、その27、多目的トイレを掃除するときでも、きちんと鍵を閉めてほしい。お願いです。多目的トイレを掃除するときでも、清掃中のサネを立てるか、鍵を閉めるかしてほしいのです。レストランによっては多目的トイレが設置されています。従業員はトイレを清掃するとき、男性トイレ、女性トイレのほか、多目的トイレも掃除します。多目的トイレを掃除するとき、清掃中のサネも立てず鍵も閉めず、そのまま清掃をする人がいます。用を済ませるわけではないから、別に見られてもいいと思っているのかもしれません。単なる掃除だし、鍵を閉めるのが面倒と思って鍵を閉めないのかもしれません。鍵を閉めるのも小さな手間と言えるでしょう。しかし、いくらトイレ掃除で見られてもいいとはいえ、鍵を閉めないのはいかがなものでしょうか。鍵を閉めておかないと、たまたま入った人は驚きます。清掃中のサネがないと、掃除中であることがわからず、鍵が開いたままだと普通にドアを開けられます。ドアを開けた瞬間、中に人がいるとドキッとします。用を足している人を見てしまったと思う人もいるかもしれません。反射的にすみませんと謝ってしまいます。別に見られてもいいとはいえ、たまたま入った人を驚かせてしまうのです。多目的トイレを掃除するときでも、きちんと鍵を閉めます。鍵をかけないなら、せめてトイレの扉の前に清掃中のサネを立ててほしい。別に見られてもいいという問題ではありません。人を驚かせないためのマナーなのです。まとめ、多目的トイレを掃除のときでも、きちんと鍵を閉める。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反、その28、大きなくしゃみはもはや爆弾の爆発音。癖になっているなら直しておく方がいい。品性に影響するポイントの一つ、それがくしゃみです。あなたはどんなくしゃみをしていますか。生理現象のため、ムズムズした違和感に任せてくしゃみをする人も多いものだからこそ注意が必要です。ムズムズをした違和感に任せるとはいえ、できるだけ周りの迷惑にならない配慮が必要です。くしゃみには個人差があります。手で口元を押さえながら、くしゅんという小さなくしゃみならいいのです。くしゃみとはいえ、うるさいほどではありません。口元を押さえる様子から、できるだけ迷惑にならない配慮も感じられます。くしゅんという小さなくしゃみは、可愛いと思ってもらえることさえあります。くしゅんというくしゃみの場合はいいのです。問題はハクションという大きなくしゃみをする場合です。大きなくしゃみは爆弾の爆発音さながら、ハクション。ムズムズした違和感を発散させようとしているのでしょうか。これでもかというくらい大きなくしゃみをしている人がいます。口元を手で押さえることもありません。口から唾液のしぶきが飛び散っています。あまりに大きなくしゃみで、わざと大声を出しているのではないかと思ってしまうほどのボリュームです。生理現象だから、大きなくしゃみでも許してもらえるだろうという油断もあるのかもしれません。しかし、いくら生理現象とはいえ、これはよくありません。どんなに上品な人でも、大きなくしゃみをすると台無しです。うるさいくしゃみは周りの迷惑になります。大きなくしゃみは爆弾の爆発音さながらです。不用意に周りの人を驚かせてしまいます。周りの人は不潔な印象を受けて、さっと離れていくでしょう。映画館で大きなくしゃみをされると、観客から顰蹙を買うのは確実です。フォーマルなレストランで大きなくしゃみをされると、ロマンチックなムードが壊れます。生理現象なのだから仕方ないではありません。生理現象だからこそ配慮するが正解です。少しでも小さな音になるよう、くしゃみの仕草を工夫する。もちろん、くしゃみは生理現象のため、完全に我慢するのは難しいでしょう。しかし、くしゃみを我慢できなくても、くしゃみの音を小さくすることなら配慮できるはずです。くしゃみの音は小さければ小さいほどいい。自然に任せてくしゃみをするのではありません。少しでも小さな音になるよう、くしゃみの仕草を工夫しましょう。 例えば、手で口元を押さえたり、少しうつむいたりするだけでも、くしゃみの音は小さくなります。手で口元を押さえていれば、配慮している様子が伝わって、周りから許してもらえるでしょう。そういう点に気づけるか、そういう配慮ができるかです。まとめ。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その29。マナーも状況に応じてマナー違反になることがある。こちらが見送りを断っているにもかかわらず、強引に見送ろうとする人がいます。お見送りは結構です。本当に大丈夫ですから、と言うのですが、なかなか聞き入れてもらえません。いえいえ、せっかく来ていただいたのでお見送りします。と表まで見送ろうとするのです。確かに訪問客が帰る際は見送るのがマナーです。わざわざ遠いところから足を運んでくれました。感謝の気持ちを表すためにも表まで見送るのは望ましいことです。ただし、例外もあります。相手からお見送りは結構ですと言われたときはそのリクエストを尊重することが大切です。相手は次の予定があって急いでいるのかもしれません。次の新幹線に乗りたくて小走りをしたいのかもしれません。強引に見送ろうとするとそれに手間を取られ動きが遅くなります。親切のつもりがかえって相手の迷惑になります。見送るのはいいことだ、見送らないと相手に失礼という思い込みがあるとこういうことが起こるのです。訪問客が帰る際は見送るのがマナーは一つの原則です。ただし、ケースバイケースであり絶対ではありません。マナーも状況に応じてマナー違反になることがあります。自分は善意のつもりだとしても実際は逆効果になっていることがあります。相手からお見送りは結構ですと言われたら見送りたくてもそのリクエストを尊重しましょう。まとめ、相手から見送り不要の申し出があればリクエストを尊重する。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その30。気に入らない遺伝でも親を恨まない。私たちは能力や身体的な特徴を親から遺伝します。肌質、髪の毛、目の色、体質、性格などいろいろあります。嬉しい遺伝ばかりではなく、中には気に入らない遺伝があるでしょう。病気の遺伝もあるかもしれません。遺伝だから親を恨むという人がいます。嫌な部分が遺伝して親を恨むことがあるかもしれません。しかし、これはおかしな話です。遺伝はどうしようもありません。親を恨むと言いますが、親も好きでその遺伝を持ったわけではありません。親も自分の親から遺伝を受け継いでいます。遺伝は先祖から受け継いだものです。自分の意思で自由に変化させたり、獲得できたりするものではなく、ランダムな突然変異によるものとされています。親に責任があるわけではないのです。気に入らない遺伝でも親を恨まないことです。むしろその遺伝と上手に付き合っていくことが大切です。大切なのは個性という考え方です。肌質も髪の毛も体質も個性として受け入れると前向きになれます。自分ではネガティブだと思っていても気にしているのは自分だけで周りは何も思っていないこともあります。むしろその遺伝を生かすのです。例えば弱い体質であれば健康管理にしっかり気を配るようになるでしょう。食生活や運動を心がけることで結果として長寿につながる可能性もあります。肌質に悩みがあるならスキンケアや生活習慣に力を入れることで普通の人より綺麗な肌を手に入れる可能性もあります。また同じ悩みを持つ人の力にもなれるでしょう。性格が気に入らなくて悩むこともあるかもしれません。どんな短所も裏を返せば長所になります。例えば神経質な性格は小さなことに気づける性格として生かせば大きな失敗を回避できます。鈍感な性格であれば小さなことにこだわらない性格と思えばいいのです。人付き合いが苦手なら一人で行動するのが得意と思えばそこから人生を切り開いていけるでしょう。遺伝は変えられませんが受け止め方や生かし方を変えることならできます。親を責めるのではありません。遺伝をどう生かしていくかに意識を向けましょう。親から受け継いだ遺伝を否定するのではなく受け入れて上手に生かすことこそ賢い生き方です。まとめ、嫌な遺伝を受け継いでも親を恨まないことです。日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。まとめ、その1、マナーと言葉遣いを大切にする。その2、謝罪の時にはとにかく言い訳はせずひたすら謝罪のみに専念する。謝罪文を提出するなら一晩置いて頭を冷やしたり信頼できる人にチェックしてもらったりする。その3、嫌いな人はいても嫌いな人の悪口は言わないようにする。その4、相手の話にかぶせて話すのはやめる。相手の話を聞き終え一呼吸置いてから自分の話を心がける。その5、何かを揶揄するとはいえ軽々しく使ってはいけない言葉に気をつける。その6、丸々してあげるという言い方は禁句にする。その7、グループでいるときできるだけ内輪ネタは話さない。内輪ネタを話すなら補足説明を添える。その8、同じ話をされても余計な指摘はせず素直な返事をする。その9、人と食事に行ったらスマホは触らず会話を楽しむ。その10、食事のときは足を組まない。その11、独り言を言うときは周りに人がいない場所を選ぶ。その12、レジでは周囲の音が聞こえていたとしてもイヤホンを外す。どうしてもイヤホンのしたままでいたいならセルフレジを利用する。その13、上位の話を持ち出して相手の話に水を差さない。その14、乗ってすぐ立ち止まらない。降りてすぐ立ち止まらない。その15、電車の長椅子に座るときはコートの裾が横に広がらないように注意する。その16、肯定、理解、同意の言葉は2度繰り返さず1度だけにする。その17、過去の失敗を武勇伝のように話さない。紹介をするならたっぷり恥ずかしそうに話す。その18、荷物入れがあるなら隣の席が空いていても荷物入れを使う。その19、遅刻だけではなく早すぎる訪問にも注意する。その20、まだ家にいるなら今向かっていますと嘘をつくのではなく正直に言う。その21、舌打ちの癖があるなら今すぐやめる。その22、相手に気づいてもらいたいときはタッチではなく声で呼ぶようにする。その23、クレームを言うときは丁寧な態度と言葉遣いを心がける。その24、道を開けてほしいときはどいてではなくすみませんという言い方をする。その25、これくらい誰でも描けると言わない。その26、自撮りを加工するときはほどほどにしておく。その27、大目的トイレを掃除のときでもきちんと鍵を閉める。その28、その29、相手から見送り不要の申し出があればリクエストを尊重する。その30、 嫌な遺伝を受け継いでも親を恨まないことです。